ルカによる福音書12章です。12章の29節から34節までです。ここでは何を食べようか何を飲もうかと心配するなと、それらは世の異邦人が切に求めているのだと、しかしあなた方が求めるべきものは別だと31節で書いてあります。この世の異邦人というのは本当の神がご支配なさっている、神天地万物の創造者である神なんていないと、いるのは様々な神々だと、木で作ったり金属で作ったり石で作ったり、あるいは人間とか王とか死んだものとか動物とかいう様々なものをですね、神秘なもの、得体の知れない力あるものというふうに思って、崇拝してた。これはまあ日本でも現在でもそうですね。多くの神社っていうのは全く神でも何でもない、何者があるのか誰も知らないという、全く得体の知れないものを確かに拝んでいるという状態は日本でも現在もなお続いているわけですね。でそういうようなものを、そういうふうな本当の神を知らない人を、まあ、異邦人と言っているわけです。ですから神様を知らない場合にはですね、切に求めるものは第一には食べ物のことだと、まあ、これは当然ですね。普通に一般の動物は神様を知らないわけです。野生動物も犬も猫も、第一に求めるのは、これは当然食べ物であってですね、本来の自然の野生動物、人間が飼っているペットというものはですね、いわばこの過剰なほど食べ物を与え、特に日本のような場合はですね、本来野生動物っていうのはもう絶えずお腹をすかしているわけです。ライオンのような動物を見てもですね、獲物の動物を見つけても、遥か遠くからですね、見つけて忍び寄っていくときに大きく逃げてしまう。で、ある程度まで近づいても今度はですね、その動物も非常に、例えばシマウマとか、他の動物も非常に逃げるのが早いですね。それに勝る力で、激しいエネルギーを使って走らなきゃならない。で、逃がすこともたくさんある。で、ちょっとですね、足を怪我したり獲物がなかったお腹空いてたらライオンも走れないと、そしたらそのまま上に逃げるわけですね。ですから一般の動物は絶えず飢えている。でまず何よりも生活のほとんど全ては食べることに費やされるというわけです。まあ、そういうふうに人間も動物としての側面がありますから、何よりもまずですね、食べ物のことを考える、これはごく当たり前なんですね、動物としての人間であれば。ところが人間と動物全く違うのは、目に見えないものを感じ、目に見えないものを知っていると、目に見えないものを求めることも知っているということです。だから他の動物は自分の仲間が死んだところで何とも平気でおるわけですね。そのまま捨ておいても平気であると。ところが人間だけは遥か昔からですね、何万年も10万年以上も前から、人間が死んでもただのものになると、廃棄物になるんでないというわけですね。目に見えない何かになるんだと、目に見えない何かが残るんだという考えがあってですね、死んだものに対する一種の敬うとか恐れとか礼拝とかいうことが遥か昔からですね、行われてきたわけです。ですから他のさまざまな人間の文化現象で一番根源的なのは、そういう意味のですね、目に見えないものに対する恐れ、恐怖、礼拝、宗教現象なわけです。動物と人間とどっか違うかということ、根本的にはですね、動物は目に見えないものを感じたり、礼拝したりもちろんできないわけです。目に見えるものですね、だけしかわからない。ところが人間は目に見えないものを恐れたり、敬ったり、感動したりできるという点です。ですから、一般の動物であれば、まず食べ物ってこれは当たり前なんだけど、人間はですね、まず目に見えるもの、食べ物とかでなくて、まず目に見えない神様のことを求める。これが一番のですね、人間の特質であり、神様はそのようなことを求められているというわけです。それがまあ今日のところでもこういうような形になっているんですね。世の異邦人、神様を知らない場合には、まず何を食べるか。 衣食住ですね、ここで何を着るかっていうのはですね、いろんな服がある中でこの服がいい、この色がいい、このスタイルがいいとかいう、そういう何を着るかじゃなくてですね、自然の人間の社会では冬の場合寒くなって衣服がなければ死んでしまうわけです、そういう意味でですね、 何を着るかっていうのは、着なければ死んでしまう、食べ物もそうですね、食べなければ死んでしまうわけです。ですから衣食住っていうのはですね、ものすごい雨とか冬の寒さなんていうのは、住むところとか衣服がなければ寒さで死んでしまうわけですから、一番基礎的なものですね、目に見えるものとして。でそういうものをまず第一に求めるのが本来自然のようだけれども、人間の本当の大事なところはそうでないと言おうとしているわけです。目に見えるもの、衣食住、特に食べ物に関すると別のところにあると。でこれが神の国だというわけです。で30節、人間と動物はだから分ける決定的なところ、人間はですね、目に見えない神を求め、神様の国、すなわち前から言っていますように、神様の王としてのご支配、神様がご支配なされるようにと、神様がその愛をと真実でもって支配され導かれますようにと、そういうことを求めることができるというわけです。あるいはその神の愛と真実で支配されているある霊的な国ですね、そういうことも言えると思いますが、そういうものをまず第一に求めていたら、食べ物のことも着ることも住むところということもですね、おのずから必要なだけ与えられるっていうわけなんですね。そういうことで、非常に単純なことですね。私たちは日々何かを求めているわけです。友達を求め、食べ物を求め、あるいは人から認められることを求め、あるいは自分の思ったことをしたい、快楽を求めたい、娯楽をしたい、のんびりしたいとかですね、もう絶えず朝からよく寝るまで求めているし、病気の場合は早く治りたいと、家族、親族、親しい人が非常に例えば重い病気が死にかかっていれば、その人をどうか癒してくださいと、苦しんでいれば苦しみを取ってくださいと、そういうふうなことも含めてですね、ああいう地震災害であれば早く仮設住宅に入りたいと、そういったことも当然のことですね。でもそういうようなですね、普通の願いは当然誰にでもあるんですね。子供は子供なりにある、子供であれば友達が欲しい、親がおらなければ親を求めると、お腹空いたら食べ物ミルクを求めるとかですね、全ての人は毎日毎日ですね、何かを求めているんですね。こうして集会に来るということもですね、この集会に出て神の言葉を与えられ、神の言葉を求め、また聖霊を求め、新しい力を求める、リフレッシュされることを求めて来られると思うんです。一般の人はまずゆったり寝るとかテレビを見るとか安楽を求める、あるいは日曜日遊びに行く、遊びを求めると、全て求めている、無数の人が千万二千万一億と日本にもおりますが、でその人たちは何を第一に求めているかと、朝起きてからですね、朝起きてまず第一に何を求めるだろうか、あるいはそのですね、毎日毎日の生活、一年間を通して何を一番求めてきただろうか、そういうことを考えますと、まず常に朝起きても神の国、神様がご支配なさいますようにと、神様のご支配の行き渡った霊的な国を求めると、真実や愛を求めると、それを第一に求めているだろうかということなんです。これは、ほとんど本来の人間もそんなこと全然思いもしない、やはり衣食住食べ物のこととかですね、人間から認められたり、快楽やそういうものを追求したり、遊びを追求したり、そういうことばっかりだから、だからこそこういうふうに支持されてやってるわけです。人間の中にはですね、本来こういうこと分からなかったわけです。私自身も全く分からなかったんです。神の国だなんて思ったこともなかったけど、この世界宇宙には本当の真実な創造主 人間を一人一人見つめている神様がおいでると。ですからその神様のお力ご支配、それをまず求めていこうと、そう言われて初めてその方向が分かる。人間の心ってそういう方向を求めなきゃいけないんだと。で、単に求めいけないんだじゃなくて、求めていると与えられるというんですね。ここで、まず神の国を求めていったら衣食住も必要なものも与えられるだけではなくて、その神の国自体を与えてくださると。今が32節です。しかも喜んでですね、神の国、神様のご支配、その神様のご支配の力、神様のご支配なさっている真実愛、その一番良きものをくださると、まあ、そういうふうにですね、普通はですね、こうしなさい、ああしなさいっていうのをいやいやすると、ですね、奉仕をしなさい、親のために尽くしなさいとかですね、家の人、目上の人を敬いなさいとか、いや、そんな別に敬いたくないと、敬えないようにしたと、でも敬めなさいと。仕方なくするとかですね、そういう気持ちが多い。何々しなさい、しなさいと言われても心からできないと。何か大事かというと、したからって別に何ももらえないというわけですね。しんどいだけだと。ところがここでですね、まず私たちが神の国を求めるならば、必ず与えられる一方だって言うんですね。他のものを与えられるし、神の国そのものを与えられるって言うんだから、これほどですね、いいものはないわけです。例えば私たちが毎日の生活でどういうことをしたら神の国を求めることになるかと具体的に考えてみますと、例えばですね、食事をする場合でも何も考えないで食事しても、別に神の国とは何の関係もない、ここは当たり前だと。でも食事を作ってくれた人、まあ、家族、特にお母さんや妻にまず感謝をする。で、その妻なり、お母親なり、あるいはその食事の材料ですね、作った人たち、まあ、そういうのが全てあって初めて食卓に並んでる。で、その背後には神様がそういろんな人たちを動かし支えているわけです。で、そういう一つ一つに神様、そういうふうにいろんな人たちを支えてくださって、食事を備えてくださって感謝いたしますと。神様への感謝の心でいただければ、それはすなわち、神の国をまず求めていることにもなるんですね。まず神のことを感謝する。神の国を求めているから感謝できると、感謝するというわけです。神の国なんか全然求めていなかったら、神様の感謝なんか実際しないわけです。そういうことで、神様の国を求めるという身近な、ごく身近なことですね。例えば人間関係で大体誰でもですね、嫌な人、嫌いな人、なんとなく憎い人、あるいはなんとなくですね、よそ言ってくれたりと、あるいはお笑いになったりと、おそらく誰にでもですね、そういう人がおったか、あるいは今もあるかですね。小さな子供とか、あの人嫌いとかいうのはですね、例えばおじいちゃん好きけどおばあちゃん嫌いとか、その逆とかですね、そんなことをちっちゃな子供とか嫌いってことは言わない方がいいっていうわけです。そういうふうに人間の感情だけで言うのではなくて、いろんな毎日の出会いの中で嫌な人、嫌いな人でも、あ、この人のためにもキリストは死なれたとか、この人の悪い心が良くなるようにと、そういうことは神の国を求めることであるというわけです。例えば毎日の仕事でもうまくいかなかったと、もうイライラして腹立つ、それだけだったらですね、イライラして腹立って、一緒にやった人のせいにするとかですね、自分の能力がないのを嘆いたりとか、それだけではもちろん神の国なんか求めていないので、神の国を求める、そういう場合にも、あ、神様、 どうかあなたのご支配力を助けて思って助けてくださいと、うまくいかなくて仕事をあなたがどうか補ってくださいと、また正しく行う力をくださいというふうに願うことはですね、これは神様の力を、真実な力を求める、これは神の国を求めることになるわけです。それから例えば新聞を読むテレビを読んでも漠然と暇つぶしに読んでも何もな関係ない神の国と、だけど少しでもこの世の中の悪い方向を読み取ってですね、それは憲法を今度改正とか言おうとして、そういう条件を取ってきっと神様、この本当の平和を目指す、この平和憲法を守りくださいという気持ちで祈り、またそのようなことをよりかを知るために思っているんだったら、神の国のために、神の国を求めていることになるですね。だから、いろんな事故の犯罪とか言っても、そういうようなことを起こした人たちがどうか神様によって悪魔の心が除かれるようにと、また被害を受けた人もどうか神様によって慰められるようにという小さな祈りの心を持って読むときには神の国を求めていることになる。例えばもしまた文集を求める、文集の野原原稿を解きますが、こういうことを書いて人に、いい文だと言ってもらおうとか、そういうことを考えて書くのは、これは全く神を込めたのでない、自分が高ぶっている自分の栄華のためですね、自分の栄光のためです。でもこの小さな文、小さな能力しかないですが、少しでも神様を使ってくださいと、そういう神様に求める気持ち、これは神の国を求めることです。そういうふうに考えていますと、どんなところでもですね、神様の国を求めることができるということです。非常に嫌な病気になった場合、苦しくて早く治してくださいと、どうか神様あなたの愛を持って私を救ってくださいと、それで自分中心のように見えますが、神様の愛を信じてですね、祈るときにはそれも神の国を求めることにもなるわけです。神様を思い出しながら求めるならば、本当に癒された時も神を忘れないでですね、癒された時には神様の国のために働こうという思いになっていくはずです。そういうことで、病の時にも健康の時にも、あるいはいろんな嫌なことがあった時でも、いいことがあった時でも、それぞれに神の国を求めることができる。そういった人間関係のことだけじゃなくてですね、音楽を聴いても、少しでもそれで神様の清い世界や力強い世界を私たちにいただきたいと思うのでですね、そういう気持ちで音楽を聴くならば、それも神の国を求めることになるし、周囲の草花、青空、白い雲、海、川、そうした自然、こういう自然に対してですね、感謝の気持ちを持ち、その清らかさを私たちにくださいと、ひらやかさ、広大さ、無限の力強さを私もくださいと、これまた神の国を求めることになる。この国に、神の国を求めなさいといきなり言われてもですね、普段あまり考えないですから、何かこう日常生活と縁がないような感じですが、少しこのように考えてますと、私たちの毎日の生活、どんな生活の状況にある人でも確かに神の国を求められる。寝たきりであっても、車の運転中でも、他者のために、他の人のために乗ることができる、思い出して、それはまさに神の国を求めることである。神様のご支配を望んで、誰それさんの苦しみを除いてくださいと、これは神の国を求める、神様のご支配、神様の力を求めていることです。そういうことですから、私たちも自分はそんな神の国を求める資格がないようした一人もいないんですね。その能力がないと思うんだったら、神様の御国のためにどうか使いますから、あなたの力をくださいと、それは神の国を求めることになる。それとも反対の人を憎んだりですね、馬鹿にしたり高ぶったりすれば、それは神の国を壊すことに つながったわけですね。自分に与えられるはずの神の国を壊していくことになる。まあ、そういうふうに、本来私たちのうちに、やっぱ小さな神の国、神様のご支配の要因部分を与えられているのに、憎んだり妬んだりですね、高ぶったりしてきておりますと、そういうものを神の国をもらえるどころか壊してしまうと、あるいは扉を閉めてしまってですね、神の国をくださるのを追い出すことになる。でそういうふうに自分の心がですね、人間的な欲望や妬み、憎しみ、競争心でばかりだったらですね、神の国を求めてないんだからそれ与えられないの、当たり前になるというわけです。しかもここにですね、他のことなら求めたって与えられることいくらでもありますよね。例えばオリンピックの選手にならしてくださいとか、あるいはノーベル賞をもらえるまで出すとかですね、あるいはプロ野球でイチロー選手みたいになってくださ、ならしてくださいとか、お金がですね1億円の宝くじが当たりますようになっているのか、そういった類のことはですね、こんな求めたって与えるはずがない。けれども本当に神の国を求めることは本質的に誰でもできるんですね。能力はあるがなかろうが、病気であろうが、もう死が割れ近くても、子供でも大人でも、誰でもがこれは神の国を求める、これは不思議なことです。しかもそれが一番良いことだって言うんです。特に一番良いことっていうのは誰でもができるようになっている。ここに平等性があるわけです。しかもここで、32で強調されているように、小さき無理よと言われています。その小さきものに神様は特に呼びかけて、その小さいからゆえに迫害されたり粉みじんにされたり認められなかったらです。だからそれを恐れるなと、神様はその虫を小さな弱いものにこそ神様の力ご支配を与えようとするんだと、あるいは神の国の良きもの、神様の国にある神様の支配にある真実や愛、力、そういうものを与えようとしておられるというわけです。しぶしぶ一番良いものを与えるんじゃなくてですね、喜んで与えようとしてください。ここにも小さきもの、弱いものを特に重んじられる神様やキリストの心が現れています。で、そういうふうに求める、どんなところで求めることができますか。それとさらに具体的にですね、自分が持っているものを他者に与えようと、これは受けるより与える方が幸いだという言葉もあります。持ち物を売って、これは昔は本当に貧しかったからですね、社会保障もなかったから食べられる人を持ったと、飢え死にして持ったから、自分の余分があれば少しでもそれ分かつと、分かつがなくなるかというとそうじゃないというわけですね。かえってその富、宝を手に積んでいくことになる。現在の日本ではもちろん福祉制度でですね、最小限の生活は大多数の人においては守られている、けれどもそれは関係、これ関係がないかというと、そういうことでは決してないわけです。自分の持ち物ですね、自分の持っている健康や時間やエネルギーやお金や物、それを少しでも他者に与えると、施す、あるいは心を与える、祈りを与えると、自分の知っている神様の信仰を少しでも伝えよう、与えようとして、でそういうふうにすることはまた神の国を求めることであり、天に宝を積むことだということなんですね。神の国をくださると、すなわちそれは富を天に宝を積んでいくことになる。神の国とは天の国だからです。こういうふうに、与えようとすること、与えることがですね、天に宝を積むということの一つ、具体例としてですね、一つ挙げられているわけです。それはさっきの求めよう、誰でもが求められる、天に宝を積むのも誰でもが宝を積むことができるわけです。他の人のために少しなりいろいろと あれ自分が持っている時間やエネルギー、あれ手紙、電話、メールとか、わずかでも他者に与えようとするですね。あるいはこうしたですね、教会や集会に昔から献金捧げ物が捧げられてきた、この集まりでも命の水はですね、ずっと50年間も支えられてきたり、今回も新しく駐車場を購入できたりしたのも、これはこの集会の方々の自発的な捧げ物、献金によるものであるわけです。これは全く催促もせず強制も何もなくても、そのように一人一人が自発的に捧げようという気持ちが積み重なって、そういう相当高額なものであっても不思議と備えられた、一人一人が天に宝を積むという心でもってですね、捧げられたからであると言えるわけです。そういうのほんの一例で、天に宝を積むのは、そのさっきも言った寝たきりであっても、心から他者のために祈るだけでも、周囲の看護師や周囲の病人、医者のために祈るだけでも宝を日々積んでいくことができる。少しでも目が動き、手が動き、足が動く人、それは手紙を書いたり、聖書の言葉を書いたりして怒ることができるとかですね、自分が知った何かをですね、文章なり読んだ本なり何かを書いて送ることができるとか、そういうさまざまな点でですね、必ず神様はこの自分の持っているものを施すと、自分持っているものがあるというわけですね。心が持ってなければそれまた願ったらいいというわけです。そしたら神の国が与えられる、神様の宝が与えられる、その宝を使って他の人に施すと、そういうふうにこの神の国をくださるから、それをもって他者に施すと。例えば神の国にあるものは一つ愛でもある、自分に愛がないからダメだったらなくて、愛がないからくださいと言ってくしたら、神の国の中にある愛をくださると、その愛を他の人に差し出すことができるというわけですね。こういうふうにして、求めれば与えられる、与えられるか他者に施すことができる、これ深くつながっているわけです。ですからちょっと読んだ時にはですね、この神の国をくださるということと、三十三節、持ち物を施せとかいうのとですね、神の天にいたから富を詰めている関係はちょっとないようなけど、実は深い関係があるわけです。でまず私たちは求める、そしたらくださるなと、くださるから私に与えられると、そういうのをやる意味で単純なですね、形が誰にでも与えられているということです。今日もこの集まりに神様の国を求めて、一人一人が参加されたと思います。そうすれば確かに神の国、神様の国にある良きものを与えられる、そしてそれがまた天に宝を積んだことになっていくというわけですね。ですから私たちも様々な苦しみや悩みや問題を持っていますが、その時に絶望することなく、絶えず神様に神の国を求めていったらいいと。欠けたところ、弱いところ、苦しいところがあればあるほど神様に求めることは強くなるので、また神様からくださる霊の賜物、神の国もまた多くなるということを信じて求めていきたいと思います。以上です。